人間ね、まああまり無茶しちゃいかんなっていうのをね、今週すごい感じたんだけどさ。っていうのも、まあそんなに毎日毎日大きなことがあったわけじゃないんだけど、まあなんだろうね、何かしらが起きていた。そんな一週間でさ、まあ慌ただしかったというかね、そういうのは積み重なって積み重なって、で、一日でやっぱし動き回って、で、回復して、で、リセットしてね。そっからさらに、また頑張って、で、リセットしてっていうね。で、毎日そういうゼロにしていくはずなのに、まあ、目まぐるしいとさ、リセットしきれないじゃん。で、どんどんどんどん疲れが積み重なって、今日に至りましてね。で、今、私ね、こうやって生放送させていただいてますけどもね。ポッドキャスト組の皆さんはね、まあ分かってないと思いますけども、今放送開始したのがね、ちょっといつもより30分遅れております。で、これもやっぱりね、すべてはこの1週間のこの積み重ねのせいで、ね、疲れ切っちゃって、こんなこと起きてるっていうね、まあそんな言い訳から始まりますけども、まあ何があったのか、ね、そんな話をね、今日はまあ、2時間ですか。ね。もうよかったらね、最後まで聞いていただけたら嬉しいなというところでね、語っていきたいと思いますのでね、よろしくお願いしたいと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパル内藤です。こんばんは。とね、いうわけで、まあ疲れ切っちゃってるわけなんだよね。で、まあ無茶ね、できるっちゃできるの。なんだかんだで人間ね、まあ頑張ろうと思ったら頑張れちゃうんだけど、そもそもね、私自身がそんなになんか体丈夫な方じゃないんだよ、ちっちゃい頃から。ただ、まあ、ある時から、あ、意外と無茶しても大丈夫なんだな、人間っていうことに気づいて、そこから、まあ、一般人レベルでね、そのなんか、病弱な感じっていうのが、その、ちっちゃい頃から病弱だったから、ずっとその意識引きずって生きてたけど、そこからはなんか、意識が変わって病弱ではなくなったんだよ。ただ、やっぱり根本は、ね、それ意識の問題であってさ、病は気からみたいなさ、ところで、ただやっぱ肉体自体は、そんなに頑丈なね、肉体ではないから、まあそういうところでね、ちょっと勘違いをしていたところもありまして、今週頑張りすぎてしまったなと思って、なので、まあ来週からはね、ゆっくり生活、ね、スローライフを送りたいと思ってます。まあそんなね、スローライフにしなくちゃいけないななんていうことをね、気づかせてくれたこの一週間ね、今日はね、存分に語っていきたいと思うんですけどもね。で、まあ、今日、最初のね、お話のところで、一回噛んでます。ポッドキャストって言えなくなってますけども、なんかね、花粉症がね、私、すごいわけなんですけど、まあ、ここ最近もね、どんどんどんどん、まあ、きつい日々がね、続き、ね。で、まあ、鼻水は出るわね、喉は痛めるわというところで、まあ、放送前もね、ずっと鼻かんでるし、で、多分放送して2時間経ってると、花粉症でね、喉やられてるから、もう血が出るんじゃねえかっていうね、感じになります。なので、まあ、ちょっと辛い状況ではあるんですけども、さらになんでね、その噛んでしまうかっていうのが、花粉症の時ってね、唇がパッサパサになんだよね、なぜか。で、そんなんで今ね、リップクリームちょっと塗ってきましたからね。なんかもうベタベタしてるけども、これで、ね、リップクリームすれば、こうやって、ね、噛まないかなって思った矢先に噛んでるからね。まあ、そんなね、やっぱり、ちゃんと肉体から出たね、潤いで、それで唇をね、プルプルにしてあげないとね、まあ、噛んじゃうかなと私思いますんでね、早くちょっとね、花粉症の時期ね、過ぎてくれると嬉しいなと思うんですけど、まあ、そんなね、まあ、今日やっていきますんで、 まあ、もしよかったらね、皆さん何かお便りなんかね、あればいただけたら嬉しいなというところで、お便りの宛先、先にお伝えしたいと思います。お便りの宛先は、掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその8というところにね、お便りいただきますか。あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net。radio@doutei.net。こちらまでお待ちしています。で、リアルタイムであればね、掲示板で事前にいただけるんであれば、メールでいただけたらと思います。というところでございます。じゃあね、早速、今週何があったのかというお話なんですけどもね、で月曜日から、一週間やんのってね。いや、一週間やるよ。ね、まあ、さっといきますけどね。月、火、水、木、金、土までね、あります。日曜日は、もういいかなと思ってね、ぶっ倒れてましたっていうね、ことなんですけども、なんで日曜日ぶっ倒れていたのかというね、お話なんだけど。で、まあ、大した話ないんだけどね、本当はね。まず、月曜日の朝、また遅刻しました、会社ね。もうダメなんだなと思って。もう遅刻おじさんなんだなと思って。で、そもそも、聞こえないんだよ。いや、何がって。目覚ましがね。聞こえてればさ、目覚まし聞こえて、それで、うるせえな、つって消して、で、寝てるんだったらまだわかるんだけど、目覚ましを消すまでもなく、まず、聞こえないっていうね。いや、疲れてんだよってね。だいたいね、いや、そんなね、毎日、じゃ仕事毎日して遅くて寝るのがね、遅くなっちゃって起きれないと。だとしたら、例えば、一番ね、疲れ切ってるはずの金曜日とか、この日に起きれないんだったらわかるじゃん。なんで月曜日の仕事の始まる時に起きれないのっていうね、話なんだけど。いや、このラジオがさ、体力めっちゃ使うんだよね。なので、日曜日がっつりこうやってラジオやって、で、終わるともうぐったりしてて、そっから寝るじゃん。いや、もう起きれないんだよね。で、一番月曜の朝が疲れてるっていうね。まあ、そんなところではあるんでね。じゃあ、土曜日にね、ラジオしなさいよっていう話もあるんだけど、土曜日はね、ちょっと、みんなも、家にいない人もいるでしょうよと。まだこんなね、早い時間、まだ早くもないけどもね。なので、やっぱり日曜日、ね、仕事のある前日はさ、そんなにみんな夜遅くまでどっか出歩いたりもしないと思うからさ、日曜日の夜がいいかなと私は思ってるんだけどもね。で、そんなんで、月曜日一発目から遅刻、ね。もう起きた瞬間に出なくちゃいけない時間っていうね、またやっちゃって、つってね。で、そんな月曜日から始まり、じゃあ火曜日何があったのって。そう、火曜日はホワイトデーがありましたね。だからホワイトデーのさ、チョコもさ、その日曜日に買っておいたからさ、だから土曜日か。いや、日曜日だね。日曜日に買っておいたからさ、それをさ、持って仕事行くんだけどさ、こういう日に限って雨なんだよね。だから、ね、せっかく買ったやつがさ、別にビニールとかに入れるわけでもないからさ、そのままね、なんか、ちょっとお高そうな、そのお店の袋に入ってさ、で、それ持ってって、ちょっとね、びちゃびちゃになりながら。で、朝。で、だからもうこういう、なんか、気苦労じゃないけど、なんか、気配り的なね、ところで気使っちゃって。で、まあ、精神をね、すり切らせるっていうところもありますけど、やっぱなんか、ね、周りに渡すのはみんな、俺よりも年下の女の子たちに渡すんだけどさ、その、まあ、お礼でね、なんだけど、ちょっと緊張はしないけど、少し、ね、身構えるじゃん。そういうのもあってね。まあ、少し精神をね、すり減らしてしまったんですけども。で、今回、私ね、お渡ししたチョコレートは、ピエール・マルコリーニのね、チョコレートをね、渡しましたけど、一箱2000円と。ね、ギリチョコで2000円の箱ってね、思う、けど、いや、私も思いましたけども、ね、そんな渡しましてね。で、4人か、ね、ちゃんと渡して。でも、 わかんない子がいるのかどうかわかんないけどさ、あの隣に座ってる女の子はね、女の子なんだけどさ、でその子にさ、内藤さんと、また今回もちょっとお高いチョコじゃないですかと、あの去年もお高いチョコだでしたよねつって、あ、ちゃんと分かってくれていたんだなと思って、なので今年のバレンタインは私もちょっとね、見合うようにグレード上げたんですよって言われて、いやすまんと思って、変なね、もうだからもうあんま良くないよやっぱりこの習慣と思って、そもそもギリチョコがなければね、もうこういうことは起きない話だけど、じゃあ女の子が、もう10円のね、なんかわけわかんねえゴミみたいなチョコレートくれたとするじゃん、ね、その子はくれたわけじゃないよ、例え話よ、10円のねあのゴミくずみたいなチョコくれたとするじゃない、一回舐めて地面にペッてやって、でそれをまた袋に戻してさくれたっていうぐらいのね、それちょっとプレミア価格ついちゃうかもしれないけどもさ、そんなチョコくれて、でもねやっぱりこっちも何かお返しっつって、じゃあ300円のチョコ、あ、じゃあ300円のチョコだったりそういうなんかね、ホワイトデーのお返しってことで300円500円のお返しなのか、でも俺が20代とかだったらさ、20代前半とかだったらそういうのもいいじゃんお返しだけど、なんか30も半ばのおじさんがさ300円のお返しってさ、ちょっとねえって思うし、うん、なんかせめてデパ地下で何か選んでみたいな、そうすると1000円とかしちゃうわけじゃん、でもせっかくデパ地下で買うのに全く誰も名前の知らんところの買ってってもさ、それはそれでなんかね、どこで買ったんだろうみたいな、コンビニかなみたいな思われちゃうのもさ、ちょっと尺じゃない、そうするとさ多少なりとも誰かがね見てもわかるぐらいの名前は欲しいじゃん、そうするとやっぱし、ね、ピエール・マルコリンになるわけだよね、だからね、もう10円の、ね、よだれがいっぱいつきまぐったチョコレートが、まあ、2000円のピエール・マルコリーニに変わって、でそれをしたことで、ね、去年までそんなベッタベタのチョコレートだった女の子がやばいやばいと、グレード上げなきゃと、ピエール・マルコリーニ様をいただいたんだからってなるわけじゃん、そんでその子もね、その 10円のやつからさ、なんか何十倍何百倍というさ価値のチョコレートになるわけじゃない、なの でそれのねループですから、あんま良くないよねって思うんですけど、まあそんなんで、まあ女子たちには一応、まあ、分かってもらえるぐらいのねブランドのチョコレートで、まあなんかただあげてね、それでふーんっつってね、でボリボリっつってね、でまずいペッつって、そういうのにならなかったからね、まあ良かったのかなと。だから来年もね、来年もピエール・マルコリーニかなってね、一つ覚えて、あいつね、ピエール・ナイト・マルコリーニってね、ちょっと呼ばれちゃうと思うんで、私もねちょっと気をつけたいと思うんですけどね、まあ、なかなかデパ地下でね売っているチョコレートでね、ちょっとしたそのお高いというか高級なチョコレートっていうのはなんかそのぐらいしかないんだよね、言ってもね、私も知っている名前で。なのでね、まあ来年も、まあ来年その会社にいるかどうか分かりませんけどもね、もしかその慣習がなくなってくれたら嬉しいんですけども、まあそんなホワイトデーでございましたと。で、これが火曜日。そして、水曜日。この辺からなんか疲れてきてんだけどさ、水曜日何があったかっていうと、ね、皆さんお待ちかね。水曜日は、この同点ネットのポッドキャストの更新日ですよ。だからこの間やったね、第430回のスペシャルウィーク、こちらが配信される日なんだよね。まあ、といってもまあまあ水曜日私会社から帰ってきてからねその作業するから、まあ、実質木曜日になった時なんですけどもね、なんですが、サイトがねバグりましてね、その家帰ってきて、じゃあポッドキャスト配信しなくちゃなと思って、で、準備して、でいつものようにねそのサイトのなんか管理画面みたいなあるんだよ、でそれ入って、でいつも通りのその更新作業しようって思ったら、なんかそのページ内に なんかいつもと見慣れない感じの、なんか違うなって感じしたの。よくよく見てみると、いろんな項目があるんだけど、全部がね、ハテナって書いてあるの。ハテナハテナハテナっていう項目ばっかりになってんの。あれと思って、バグっちゃってんなと思って。で、パソコンこ、再起動して、もう一回ログインしたんだけど、変わらなくてさ、全部ハテナじゃんっつって。で、この状態で、なんかサイト更新しちゃうと、今度多分、サイト自体が、ね、あの管理画面じゃなくて、みんなが見ている、童貞ネットのページとか、あれも全部ハテナになっちゃうなと思って。下手に更新もできんなと思って、さあ、どうしようかと。で、調べても、あんまりわからなくて、もうその日は断念ですよ。すいませんと。ね、楽しみにしてくれている、ね、なんかリスナーの皆さんいるかもしれないけども。今日ちょっと、できんわ、つって。で、これ、そう。で、木曜日かな。で、やって、いろいろやって、うまくいかなくて。で、なんとか次の日なんだけど、その、前にね、サイトがぶっ壊れた時があったのね。で、その時は、名古屋にいるリスナーの方が、ね、俺でよかったら直しましょうかと言ってくれて、直してくれたんだよね。で、またその人が、助けてくれるって話をしてくれたから、すいません、ちょっとお願いしますっつってね。で、直して、ね、くれるということで、そしたらその、ね、お願いしてから1時間ぐらい経って連絡が来て、これもう本当にその何が悪かったかっていうと、そのブログみたいな、そのサイトを作っているそのなんかシステムみたいなんだけど、それがムーバブルタイプっていうやつを使ってるんだけど、これのムーバブルタイプの4っていうのをずっと使ってたんだよね。で、これがもう今ムーバブルタイプって6とかになってんのね、本当は。だから4とかって本来もう使っ、もうサポートとかも全部終わってるサービスで、サービスが終わってさらに5になってさらに6になってるはずなのに、ずっとその化石みたいなずっとシステム使ってるから。で、前もそれで1回トラブったので、それを直してもらったんだけど、さすがに今回はもうどうにもならないぐらいもう化石化しちゃってると。なのでムーバブルタイプ6にね、移行がうまくできたからと、これでちょっと更新もう一回してみてくださいねって言われて、神様ありがとうと、ね、いうことで。で、前もね、このサイトの方を直してもらったっていうね、そのお礼も兼ねて、昔ね、名古屋にね、お礼を言いに遊びに行ったっていうね、そういうことがありましたけどもね、また今回もね、こうやって直していただいたからね、名古屋に遊びに行く、そんな口実ができましたから。まあ、名古屋ね、いいイメージがね、すごく多くて。やっぱり土手串みたいな。あの辺をもう一回ね、ちょっとね、本場のやつを食べたいなと思っておりますんでね。まあ、その辺、ちょっと楽しみにね、して、まあ、近々。まあ、近々っつってもね、まだちょっと旅行は、日本三景巡りっていうのが終わってないからさ、ちょっとどうなることかわかりませんけどもね、そんなところをね、ちょっと考えておりますんでね。まあ、新幹線でね、もう行ってきてで、もう日帰りでも行けちゃうレベルですからね。まあ一泊二日ぐらいでね、行くのがいいのかなと思ってますし、ちょっと事前にそのなんか新幹線のチケットなんかを予約すればさ、安い新幹線もね結構あるから、まあその辺でね、うまくやりくりしたいなと、ね、そんな風に思っておりますよということで、でなんとか、まあ、サイトの方は更新できるようになりましてね。で、更新したんだけどさ、ちょっと今までと勝手が違って、いつも、その一部ね、直して、で、文面変えて更新するんだけど、そこがね、なんか、いつもは、大きく2箇所変えてっていうところだったんだけど、今回新しくなって、なんか3箇所変えなくちゃいけなくてね。で、そこが、分かってなくて。で、更新して、で、反映されたはいいけども、第、420回の放送のデータを、じゃあ、第429回目の放送したそのポッドキャストの名前だけが 430回に切り替わって、中身はそのまま429回っていうね、そういう更新しちゃって、でリスナーの皆さんからね、名前が上書きされただけでね、中身が全然変わってませんけどもつね、そうなんいただいて、でやべやべつってね、でまた家帰ってきてね、仕事終わって帰ってきて更新したりとかなんかして、多分土曜日には確かに、治っていたはずです。なのでね、ちょっと、まだ430回聞けてないよっていう人ね、いるかもしれないんですけどもね、ちゃんと無事、429回、430回、しっかりね、アップされてますから、スペシャルウィークね、ちょっと体張ってきましたからね、よかったら聞いていただきたいな、というところでございます。で、そんなんだから、目まぐるしい、今週本当に。で、そんなのもありつつ、で、あとは今週、これ多分、ポッドキャスト、更新水曜日って言ったけど、多分ね、なんか俺、疲れちゃってて、木曜日に、更新した気がするね。その水曜日、本当はするはずだけど、1日遅れます、すいませんの、木曜日更新。で、うまくいかなくて、金、土、みたいな感じだった気がしますけどもね。じゃあなんでその本来水曜日ね更新しなくちゃいけないのに疲れてたのっていうと、水曜日は水曜日でさ、会社が農産業デーなんだよ最近ね。水曜日の朝その全社員向けにねメールが来るの。今日はね、農産業デーですみたいな、皆さん早く帰りましょうみたいな来るの。いや帰れるわけねえだろっていうね、そんなところなんだけど、やっぱ会社としてはさ、そんな、無理してね、残らせてるってわけじゃなくて、ちゃんと農産業です、農産業でですよっていうことをね、ちゃんと社員全員に、ちゃんと、そうやってアナウンスしてますよと。そういうのを残したいのかわかんないけど、水曜日は絶対朝にね、そういうメールが来るんだよね。帰れるわけないじゃんと思って。で、帰ってる人ももちろんね、いるよ。半分ぐらいは帰ると思う。でも、残りの半分の人はやっぱし遅くまでやってるからさ、まあ帰れる人帰れない人のね差が結構激しいのかなと思うけど、でそんなんで、で、まあ、農産業デーとは言いつつも帰れないんだろうなーって思いながら仕事をしていたんだけど、ちょっとね、先々週ぐらいから私ちょこちょこ話題に出してます電子タバコ。今また始まったかってね思った人いるかもしれないけど、まあ始まりましたよ最近のブームだからね。でこの電子タバコ、職場の方にも持ってって喫煙所でね今週吸い始めましたね、月曜日から。で月カート吸ってさ、で水曜日なんだけど、そしたら同僚のね、まあ、仲のいい同僚がベープちょっと気になるという話をしていて、まあもともとね俺がなんかすげえ気になってんだって話して、そしたらそれを言ってた翌週にね持ってきちゃってるからさ、で実際それを見たりとかちょっと吸ったりとかして、意外とねいいよねつってで欲しいなってなって、じゃあ今日水曜日で農産業デーだからさ、仕事終わったらちょっと見に行きますかって話になって、で前にさ秋葉原のベイプショップに行ったっていう、ね、話したんだけど、だそこだったら場所わかるし、その同僚の人もね秋葉原だったら帰りがね家近いっていうからさ、俺も別に山手だからさ、じゃあ終わったら秋葉原行ってでちょっとベイプ見に行きましょうかっつって、そんで、まあ、仕事だから本来いつもね10時ぐらいまで、まあ、仕事するはずなのにそれを無理やりね圧縮して19時半には出てさ、本当は18時半に出れんだけど、さすがに終わんなかったから、19時半に会社出てさ、で、そんで、秋葉原行って、で、お店自体は21時ぐらいまでの。だから、早く行かなくちゃ、つってね。で、なんだかんだ着いたのが、20時半とかに着いて、まあ、30分ぐらい見れるか、つってね。そんで、まあ、ベイプをね、ちょっと、どれにしようかな、みたいな。 やってたらさ、店員さんがね、やっぱりあの、結構フレンドリーなんで、ね、どの店員さんもね。で、なんか、ね、探してるんですかって言って。で、いや、ちょっと、ベイプ始めようかなと思って、何がいいのかなみたいなんで見に来ましたみたいなこと言ってさ。したら、ね、なんかいろいろと説明してくれんの。どういうのがいいんですかとかね、どういう用途ですかとか、ね、あの、大きさはとか、今後もやっていく感じあるかなとかね。で、まあ、初心者モデルもあればね、最初から、なんか、初心者も使えて、中級者も使えて、上級者も使える、すごい万能なやつがあったりとか、ほんとまずは試しでやってみて、よかったら他のに変えるとかね、まあ、いろんなのあるから、つって。で、いろんな案内してくれるんだけど、案内してくれるその店員さんが、で、最初ね、俺もその同僚もね、ちょっとギョッとしたんだけど、その店員さん、もう10代の男の子にしか見えないんだよ。本当にもう高校生みたいな感じの男の子なの。でも、もう接客しながら、もうベイプとかね、プカプカ吸ってんの。なんだこれと思って。こんななんかね、子供に接客されてるけどと思って、こういうベイプの器具をと思って。まあ多分、二十歳超えてると思うのよ。なんだけど、すげえ幼く見えんだよねと思って。ただ、ね、その幼くて、で、ベイプでスパスパ吸いながら、接客してるって聞くとなんかダメな感じすると思うけど、接客はめちゃくちゃいい。すげえ的確だし、で、融通も聞くし、なんかね、すごいいい接客。ただ、その接客を受けてそいつの顔を見るともう子供なんだよね。なんだろうなと思ってね。でもそんなことがね、ありつつ。ただね、あの、ベイプショップ、まあ、ベイプショップに関わってる皆さんね、聞いている人いるかもしれないけども、まああんまいないと思いますけどね。あの、お店って高いんだよね。ほんと。あの、そういう機械に関して、あの、お店だとほぼ定価なんだけど、ネットで買うとさ、やっぱ安いんだよ。で、あの、もちろん Amazon とかでも買えるけど、でも、Yahoo ショッピングとか楽天市場とか、ああいうところでさ、専門のベイプショップみたいなのでやっているところもあるんだけど、そこで買ったとしてもまだ安いんだよ。だからその金額知っちゃってるとさ、ちょっと店舗じゃ買えねえなと思って。でもただやっぱり実際のもの見ないと分かんないし、知識もないからさ、どれがいいのかって話をさ一通り聞いて、でもやっぱり高えなと思って。で、同僚はそのね、テンションが上がればもう高くても買うから言ってね、言ってたんだけど。でもちょっとね、やっぱ悩んで。まあ、決め手にかけるのか何なのかってところでね。で、あとは、フレーバーとか。フレーバーっていうか、そのリキッド。あの、電子タバコはね、葉っぱを燃やして吸うんじゃなくてね、アイコスみたいな、あの感じの電子タバコではなくて、ベイプは、完全に、そういう液体を、蒸発させて、その水蒸気を吸うってだけだから、あの、葉っぱとかを燃やさないから、ニコチンとかタールとかそういうのないんだけどさ。で、そういういろんな味があったりするんだけど、で、それもさ、そこで何個かね、試させてもらったりとかして、で、大体分かったと。で、もう30分ね、過ぎて、もう21時になっちゃったから、いや、ちょっとまた検討してきますっつってね。で、店出て、で、どうだったって話してたら、やっぱりね、高かったねって。テンションがあったら買うとは言ってたけども、やっぱりちょっと高かったかなっつって。じゃあ、どうしましょうかせ。まあ、そもそも、どのベイプのね、そういう機械にするのかっていうのも、ちょっと決めたいねっつって。で、一番いいななんて言ってたやつが、Amazon には売ってないんだけど、楽天には売っててさ。で、お店よりも、やっぱり、どんぐらいかな ?2000 円、3000円ぐらい安かったのかな ?2000 円ぐらいかな安くて。じゃあ、こっちかねっつって。で、言ってたんだけど、一応、秋葉原ってドンキホーテあるじゃない。なんで、ドンキホーテにもベイプってね、取り扱いあったりするから、じゃあせっかくだからこのついでに、ね、ちょっとドンキホーテも行きましょうか、つってね。で、ドンキホーテ行ってちょっと見たりしてさ。で、私そこでね、なんかドンキホーテね、リキッドが安くて、本来なんか1000円ぐらい、1080円するリキッドが、なんか980円ぐらいで買えてさ、100円しか変わんないんだけどさ。 だそんなのあって、私リキッド買ったりとかして、で同僚もじゃあね、いろいろ見て回って、もうこれっていうのは決めたっていう、ね、話になって、で楽天で買うわっつって、でそんなんでさ、で、それが水曜日ですよ。で次の日、その同僚がまあ、いろいろ調べた結果、楽天で買うにあたって、本来ね、もともとが2000円ぐらい安くなってるんだけど、さらに、なんか本当にその期間限定で、その翌日ぐらいまでしか使えないんだけど、その、クーポン、22% オフになるクーポンっていうのが、その日、そのお店でね、使えるみたいでさ、そういうの発見してさ、でそうすると、本当、なんかもう、Amazon で買うレベルの、すげえ安い感じになってさ、いやーすげえタイミングいいなっつってね、だって欲しいなと思ってね、それの機種全然なくてさ、アマゾンにもなくて、でヤフーにもなかったんかなっていうような機種だったんだけど、楽天にあったので、ただそれは1店舗にしかなくて、でもちょっとね安くなってるとはいえちょっと高かったんだけど、そしたらほんとそのタイミングでクーポンが使えるようになって、で激安で買えてとね、流れ来てると思って、ですぐにね注文したらしいんですけどもね。でそんなベイプですけどもね、また後でベイプの話出てきますけど、ベイプ俺も本当ここ最近知ったんだけど、ゲームとかアニメのさ、シュタインズゲートってあるじゃん、シュタインズゲートとベイプのそういうリキッドがコラボしてんだよ。全然知らなかったんだけどさ、なんかマキセクリスのねパッケージになってて、でラボメンバッジみたいなのがねボンってなんか刻印されてるみたいな、ちょっとわかんないんでよくね持ってないから、で、1本3000円すんのかなっていう、なんか MK ラボとかいうところでね、日本のメーカーなんだけど、そこでコラボして出してんだよ1年ぐらい前に。だからなんかそういうカルチャーなね感じがプンプンしますなって。で一応そのリキッドの味はね、ドクターペッパー味というね、分かってらっしゃるところなんでね、まあ、これからねどんどん盛り上がってくるんじゃないかなと私は思ってるんですけどもね。でそんなんで、で、まあ、長い話だな、ほんと1週間の話だからね。でそんなんで、もうだからもう月火水、まあ、木ぐらいまで今行きましたよ。で、こちら木曜日終わって次金曜日だよ。で金曜日が何があったかっていうと、会社のさ送別会があった。もう本当にもうまあ、なんか新卒ぐらいからずっと頑張ってきたね、叩き上げの人がいてさ、でその人が、ちょっと転職するって話になって、でそんなんで、その人を歓迎送別会することになってさ。で夜またね19時半ぐらいに、職場出て、で20時からね、その会が始まったんだけどさ、で結局やっぱ楽しくね飲んじゃったわけよね。職場の人と飲むってねあんま楽しくないとかっていう人もいるかもしんないけど、別にそんなことはなくさ、まあお酒入ったら楽しいっていう、ね、ところもあるしね、面白い人もいっぱいいるから、面白い人のところだけにねいれば面白いからさ。でそんなんで、楽しく酒飲んで、で途中は、ね、途中でベイプスってね煙もわーってさせてね、そんで何それみたいな話になったりとかねしてさ、でなんだかんだね、楽しい時間を過ごしたんだけど、その後11時ぐらいかな、まあお店もね時間ですってことでね出ることになってさ、じゃあこの後どうしようかって言って、いや俺帰りますよっつって、楽しいんだけど土曜日、前も言いましたけどね、土曜日はちょっと朝からフットサルがねあるっていうことで、もうそれはもう前々から決まっていまして、なのでいや今日はちょっと帰りますという話したんだけど、やっぱりその送別会っていうところ、もう会えなくなっちゃうかもしれないと、ね、こんだけお世話になったのにね。でまあみんなも楽しい感じだったからさ、じゃあ分かりましたと、終電で帰りますけど終電まではじゃあいますと、 いう話をして、結構な人数いたんだけどね、まあ帰った人もちらほらといましたが、まあ大概残りましてね。で、カラオケ行きまして、でカラオケ行ったらやっぱりでみんな酒飲んでるからさ、テンションがね、あのこのテンションやばいなと、これ朝までのコースになるテンションだなとか思いつつね、でもお酒もちょっとセーブしながらさ、で時間がね過ぎていって、で、本当にもう終電間際ですよ。まあ帰らざるを得ないからね、やっぱりね。で次の日早いからつって、でいや帰りますよつって、でそそくさとね用意してね出てったんですけど、いや帰んないでよつってねなって、でもでそのカラオケにはその翌日あのフットサル行くメンバーたちもね何人かいて、でそのまあ、フットサルメンバーとね数人と、もういやちょっと明日あるんで帰りますよつってね、で帰ってさ、で電車乗りながらねその同僚たちとさ、いや本当は残りたかったねつって、今日すげえ楽しかったもんねつってね、だからなんか電車ではすげえ後悔してんの、帰っちゃうことによって、でもいや明日でも大変だしなつって、仕方なかったよつってね、でそんなんでだからもう仕事ね1週間がっつり頑張ってね、残業残業アンド残業じゃん、あの1ヶ月の残業時間多分60時間ぐらいでしたね、今月は。でそんぐらいね残業してさ、疲れた体でさお酒いっぱい飲んで、で終電までね、まあ、カラオケやって、で家帰るじゃん。で次の日のフットサルなんだけど、朝10時に亀戸集合なんだって。池袋から亀戸ってまあほどほど遠いんだけどさ、まあ1時間かかんないぐらいかな、まあ電車で40分ぐらい、ただうちからね池袋までが、まあ、15分ぐらいかかるからさ、で亀戸からもそのフットサル場まで10分ぐらいかかるから、まあ通して全部見てね1時間ちょっとぐらいかかるんだけどさ、っていうことはよ、10時から開始であればさ、もう8時半ぐらいには起きないといけないじゃん。でも終電で帰ってきて酒飲んでさ、1週間の疲れがどっと出てさ、でそんなんで朝起きなくちゃいけないって辛いなと思って、でよかったなと思って、朝までやっぱりね送別会行きたかったけど、家帰ってきてみてね、あやっぱりね朝までとかでそっからフットサルとか絶対無理だわと思ってね、まあよかったよかったと思って、んで次の日、寝て起きてとね、土曜日ですけども、まあ起きた瞬間にね、もう結構もう時間ギリギリなんだよ、でやべえやべえつってね、で何の用意もしてなくてね、あのフットサル本当何年ぶりでしょう、10年ぶりぐらいにフットサルをちょっと やることになったからさ、いろんなさんが一式あると思ったんで、靴とかその服装とかねいろいろあるかなと思ったんだけど、意外となくて、靴もあの外の人工芝用のやつ昔持ってたんだけど、それも捨てちゃってたみたいで、あるのは室内用のフットサル用のシューズが1個だけあって、じゃあもういいやこれでいいやと思ってね、でそれ持って、で服装もちょっとなんかユニフォームっぽいの確かあったはずだったのに、もうなくなっちゃって、もう一生やらねえだろうなと思って多分捨てちゃったんだと思うんだけど、でそれもないから、なんか昔ね東京マラソン走った時にもらったね T シャツ着てさ、な結構そのスポーツにね、いい素材でできてる化学繊維のねやつだったから、まあそれ着てさ、じゃあこれで行こうかっつって、んで、行きまして、まあ、結果なんか45分ぐらい遅刻して行きましたけども、で、無事ね亀戸のそのフットサル場行ってさ、で、やったんだけどさ、まあもともとねあんま俺フットサルって得意じゃないのっていうか苦手なのね、スポーツってさあんま苦手なものないんだよ、そのスポーツ万能説じゃなくて、そのなんだかんだスポーツってやろうと思ったらできるじゃん、その とんでもなくドヘタクソっていう感じのものってなかなかないんだけど、サッカーだけはね、本当にドヘタクソなんだよね。何していいかが分かんないの。なのでその体力あるないとかの問題じゃなくて、何にもできないっていうね。パスもらってもそのまま敵にすぐ取られちゃうし、トラップしたら取られちゃう、でドリブルしても取られちゃう、でパスしても取られちゃう、でディフェンスもね、なんかフットサルだとあんまりガツガツ当たれないじゃない。だからさ、なんかね、加減しまくって取りに行こうとすると何も取れないしって、どうしたらいいんでしょうっていうね。でポジショニングもすげえ悪いからさ、どこにいたらいいのか分かんないから、ぐるぐるぐるぐるすんだけどさ、もう全然分かんない、何したらいいんだよっていうね、ところのレベルなんだけど、でも事前に言われてたのは、いやみんな素人とかそんなんだから大丈夫だよって言うの。じゃあいいかなと思って、で行ったんですけど、俺ぐらいド素人のやつが一人もいないっていうね。本当にうまい経験者も多数いるし、サッカー経験者もいれば、あのフットサル経験者っていうのかな、サッカーはやってないけどもフットサルやってて、すげえうまいみたいな人もいるし、なんだこれと思って、この場違い感ね。でそんなんでさやって、もう始めた瞬間にちょっとね、あもう足痛くなっちゃったね、やばいと、この流れやばいぞと思ってね。で頑張って13時までかサッカーやり、フットサルやりましてね。そんでもうボロボロですよ。おじさんには辛いなと、本当ね、前の日早く帰ってきてよかったなって思うんだけどさ。でそんなんでその後ね、みんなで飯食って、でその後そう忙しいんで土曜日ね、フットサルで普通終わるじゃん。フットサル行ってご飯食べるなりちょっとお酒飲むなりして、で家帰ってみたいな、で疲れ切っちゃってちょっと寝ちゃってみたいな普通のパターンだと思うんだけど、フットサル終わって飯食って、その後にちょっと友人がちょっと出している、なんだろう、なんかイベントがあってさ、まあ、何かっていうと阿佐ヶ谷の、アニメストリートってあるんだけど、前ね俺もこのラジオで一回ねちょっとお話ししたことあると思うんだけど、まあ阿佐ヶ谷アニメストリートっていう本当にアニメだけの道があるんだよ。ただそれを期待していくと本当に落ち込むぐらいもう寂れちゃってて、もうお店もクソもね全然回転してないっていうかね、開いてない状態の、道があるんだけど、でここで、僕らの妖怪シール展っていうのをやっててね、これ3月13日から3月19日までやってんだけど、でもう終わっちゃうからって思って、で土曜日ちょっと行こうかなっていう話をねちょっとね、しててさ、でフットサルに来たね、同僚と一緒にちょっとこのじゃあシール展見に行こうよって話してて、だから飯食い終わったとそのまま、妖怪シール展見に行ってさ、で阿佐ヶ谷まで行ってね、まあ相変わらず阿佐ヶ谷アニメストリート廃れてました。なんだろうね、なんであんなに廃れちゃうんだろうって、ゴーストタウンかなっていうぐらいもうどこもね稼働してなくて、で昼間行ってるわけだよ明るい時に、でそれでその感じなんで、多分ね冬場17時とか18時とかね、まあまだお店が本来やってる時間の時に行ったとしたら、それでも多分真っ暗なんじゃないかなと思って、ちょっと怖くなっちゃうぐらいお店がやってないところなんだけど、ちょっと奥の方に行くとね、この僕らの妖怪シール店やっててさ、まあこれね、もう今日までだったからもう終わっちゃってるんだけど、多分なんか通販とかもねやってるみたいなんで、今回展示した内容のものをね、なんでちょっと気になった人はねそれをね、まあ、ちょっと見ていただけたらと思うんだけど、でこれが友人がそこでなんかそのシールをね作って、展示してるっていうから、でそれ見に行って、でもちろんそれね、まあ、それも 目的だったんだけど。で、その他にも、なんか昔のシール。シールって何よって言うと、ビックリマンシールとかね。ドキドキ学園とかね。まあ、そういういろんなシールの展示もあって珍しいやつとか。で、その辺も見てさ、わ、これ持ってたわ、みたいな。超マイナーなシールとかもね、いっぱいあったんだけど、意外とね、やっぱり俺もその時代青春をね、過ごしていましたから。まあ持ってるやつも結構多くてさ、これもあったな、あれもあったな、つってね。で、そんな楽しみつつ。で、あと友人のね、シールも見つけて、じゃあこれも買って帰ろう、つってね。で、あと合わせてもう一個だけね、買おうかなって思ったのがあって。今回、この僕らの妖怪シール展っていうものの、フライヤーっていうの、そのチラシっていうのが、普通チラシって紙じゃん。なんだけど、やっぱシール展ってだけにあって、大きめのシールで、それをフライヤーにしてんのね。で、その絵を描いてる、フライヤーの絵を描いてるのが、グリーンハウスっていうね、ところがね、描いてるんだけど、このグリーンハウスって何よって、ね、パソコン周辺機器のメーカーじゃなくてね、違うんだけど、こちらね、ビックリマンの絵を描いている会社っていうか、人なんだよね。ほな、本物がそういう、まあ、ある意味その同人活動みたいな、そういう、勝手にビックリマンみたいなシールを作っちゃっている、そういうイベントに、イベントのフライヤーをね、本物の人が描いちゃうっていうね、いう感じでさ、だからね、そういう本物の人が描いたシール欲しいじゃん、つって。グリーンハウスのシール1枚と、友人がね、作ったシール、3種類あったんだけどね、まあ、微妙にちょっとシールも高いんでね、1枚ちょっと500円ぐらいするんで。なんで、その1枚ずつで2枚買ってさ。で、まあ、土曜日、フットサル、シール展、終わりまして。で、その後、まだあんのよ。土曜日、前に私お話ししましたが、なんかツイッターの方にね、リスナーの方から、ダイレクトメールが、ダイレクトメッセージが来まして、今ちょっと関東の方に、ま、転勤で来ていると。なんだけど3月の22ぐらいまではいるんだけど、ね、それ経ったらもう戻っちゃうって言うから、っていうね、メッセージがあって。で、一回ちょっとね、軽くご飯かね、ちょっとお酒でもみたいな話があったの。で、やばいやばいと。ね、もう3月もね、22来ちゃうじゃんと思ってて、今週、じゃあ、時間が合えば、ちょっと一回会って、ね、ちょっと軽くお酒でもね、飲みましょうかって話になってさ。で、スケジュールをいろいろ詰めてたんだけど、もう空いてるのが、その、3月の18日の土曜日の本当夜しかもう空いてなくて。で、フットサル行ってシール店行って、その夜は19時からリスナーの人とね、ちょっと酒を飲むっていうね。まあ、結構もうね、体ボロボロになってますけどもね。そういう予定があったからさ。で、そんなんで、夜、ね、リスナーの人とね、会ってきました。まあ、その話はちょっと後にしましょうか。ね、もうずっと喋ってたからね。ちょっとお便りをね、いくつかいただいてますから、お便りもね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。温泉で回復しようぜっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いやね、ほんと疲れ切っちゃってるから、温泉だね、日帰り温泉。とかいいかもしれないね。疲れが取れるかもしれない。日帰りじゃな、気持ちがちょっと落ち着かないから、やっぱし一泊二日。だから3連休、4月はあるんですか ?3 連休。全然もうカレンダーが、3月までのカレンダーだったからね、もうわかんないんです。買わないといけないんですけども。4月のね、3連休とかあったら、まあ、温泉旅行。でもそれこそ本当にもう、ね、京都、天の橋立とか、もう行くしかないかもね。で、行って、で、天の橋立見て、そんで、温泉入って、で、京都を堪能して帰ると。でもそれやるとね、また京都でオフ会しちゃうじゃんね。夜はね、みんなでオフ会だっつって。京都のリスナー集まれっつってね、 やっちゃってまたね、あの無茶しちゃうからさ、もうね俺もそんな生活なっちゃうね。もっとゆっくりしたね、スローライフ送りたいねとちょっと思いますけどもね。ちょっと温泉旅行かなんかでもあるもんね、この辺にも多分温泉の源泉みたいな、だから日帰りでもゆっくりできるところはあるかと思うので、ちょっと探してみるのもねいいかななんてちょっと思います。まあその前にね、あれだね、あのサウナね、サウナ行かないといけないなとちょっと思ってますから、近々、ね、サウナレビューもしますけども。とじゃあ、あとはいただきましたラジオネーム543番さん、パルさんの影響もあって私もベイプ始めようと思う。周りには31歳にもなって今更タバコとか言われてますがってね、お答えいただきました。ありがとうございます。タバコじゃねえしっていうねことを言い返すしかないんですけどもね、ベイプ、あのね来ると思うんだよ。まあなかなかね、私そんなにタバコ関係とかねわからないですけどもね、やっぱタバコ吸うとね体調悪くなっちゃうっていうタイプの人間だからさ、タバコはね嫌いなんだよ。でタバコの自分で吸うのも体に良くなくて合わないし、人が吸ったタバコもそのタバコの匂いが嫌いなんだよね。やっぱりなんかタバコ臭いってあの匂いが嫌いなんだよ。で体にもすごいつくし、なんだけどベイプはさ吸っても今のところ害がないと言われているし、あまりね。で副流煙に関してもそのあんまその別に害ないし、そもそもグリセリンに香料入れてそれを熱してね、吸って吐いてるだけだからさ、そもそもなんか有害物質ってのはないんだけどさ、まあ熱することによってねどうなるかちょっとわかりませんけど、だしだからね副流煙とかっていうところもそんなに、問題なしで匂いもつかない、なので、いいかなってね思ってるんでね、まあ近々パチスロ屋さんとかでね、もうなんか両サイドでねタバコ吸われたらね、俺もねベイプでね爆炎でねちょっとね戦おうかなと思ってるんですけどもね。そんなんでベイプ、まあ、今年来るかなってちょっと思ってます。でその裏付けなんだけど、なんでまあ俺もね今月始めたばかりだけども、なんでそんな来るかなって思ったのかっていうと、今週何曜日かな、木曜日か、木曜日、仕事から帰ってきて池袋の駅着いて、で池袋の北口ってところからね出たので、階段上がって地上に出るんだけど、地上に出た瞬間目の前に昨日まで何にもなんか何にも店がなかったところっていうか、そのもう空き1階が空きスペースになってるねテナントがあったんだけど、で何もなかったはずなのになんかすげえネオンがついてんの、なんだろうと思って、なんかお店できんのかなと思って、で見たらベイプスタジオって書いてあるのネオンで、で中見たらなんかいろんな人が用意してるんだけど、でポスターとか見たら、次の日の3月17日オープンと書いてあってさ、と思って、いや昨日までここ何にも手つけられてない空きテナントだったんだけどってね、なのにこれ一晩経って、ね、仕事から帰ってきて見てみたら、でそういうもう翌日にはオープンしますよとか書いてあってさ、で店内もすげえ綺麗なの、なんか白を基調にしてて、でベイプのそういう機械とか、あとはそのリキッドとかねすげえ並んでて、でなかなか広いのよ。なんかそのちっちゃい店でね、なんか店員さんこれありますってあるよみたいな、そんなんじゃなくて、なんかすごいスタイリッシュな、なんか携帯ショップの綺麗な携帯ショップの、ね、感じでなんかなっててさ、こんなんできんだと思って、すごいタイミングだよねと思って、今月ベイプ始めて、でようやくねいろいろと機械とかも集まってきて、でそんな中いつも通っている道にベイプスタジオっていうベイプ専門店ができちゃうって、今まで生きててベイプ専門店がその歩く道なかったよね。 日常歩く道にベイプ専門店なんかなくて、わざわざ調べて行って、なんとかね、その、なんか、秋葉原のベイプ専門店とか見つけて行ったとかあるけど、それが本当にもう日々の、ね、通り道にできちゃうっていうね。だこういう流れがあるなと思って。しかも池袋に、つってね。で、北口には17日。そして、31日。3月31日に池袋の東口にもできます。山田電機と、ビッグカメラと山田電機並んでるところあるんじゃない？あそこちょっと先行ったぐらいにできるらしいんだけど。なのでね、ほんとベイプブームが今もう巻き起ころうとしてるなと、私ちょっと思ってますよと。で、そんなんでさ、あれですよ。その、フットサル終わって、で、シール店行って、で、その足で一応池袋ね、戻って、で、そこで、そのベイプスタジオ、新しくできたところね、ちょっと行ったんだよ、俺も。んで、店員さんにね、ちょっと私困ってるんです、という話をしてさ。だから対応してくれた店員さんが、今度東口にできるお店の、副店長さんって言っててさ、女性なんだけど、ね、いいね。こういうのもいいよ。多少さ、やりたいなとかさ、興味あるなっていうものっていうのがあるとさ、まあ、聞かざるを得ないじゃん、人に。ネットで調べても分かんないことも多いからさ。そういう時はやっぱ知ってる人に聞くしかなくて。そんな時女性のね、店員さんがいてさ、そしたら、ね、喋るじゃん、それはさ。だから、まあ、そういう意味でもね、よかったということでね、美人の副店長さんに話を聞いてもらって。で、何を悩んでいたかっていうと、今まで、これベイプの話、するっとするけど、リキッドってその味のついてる液体なんだけど、これ、レッドブル味を1個持ってて、で、その後、その先日ね、ドンキホーテで買ったのが、メンソール味買ったのね。で、なんでメンソール味買ったかっていうと、その、レッドブル味って、味とか匂いが強すぎちゃって、なんかその、吸い口のところがあるんだけど、吸い口のところのパッキンみたいなそういうゴムっぽいところが、もうレッドブル味の匂いになっちゃって、で、これがいくら洗ってももう匂いが取れないの。もう臭いの、本当に。で、これどうしたらいいんだろうと思って、秋葉原で、いろんなリキッド吸わせてもらった時に、あ、メンソールだったらそんなに匂いつかなそうだなと思って、帰りにメンソール買ったの。なんだけど、やっぱり、なんか違うなと思ってさ。で、レッドブル味は匂い強くて、あ、なんか匂いついちゃうし、で、メンソールはメンソールで、なんかちょっとまた違ったんだよですってね。とか、そんな話を相談したら、じゃあこっちがいいんじゃないですかっていう風にその副店長さん言ってくれて、で、その時買ったのが、日本のメーカー、ビソってところのね、レモンミントっていう、味ね、リキッドを買いまして、で、これがね、良かった。本当その場でね、10種類ぐらい試しで吸わせてもらって、だからね、これも吸ってみます、あれも吸ってみますって試せてさ、そういうのがすごくね、いい店だったね。まあ、オープンしたばかりだから、なんか大盤振る舞いなのか分かんないけど、もう本当によく接客してもらって、で、試して試してで、で、これにたどり着いて、で、家で吸ってもね、結構いいなぁなんて、いうところでね、また行こうかなと。ね、一本、これ、1000円すんのよ、ほぼね。1080円ぐらいするんだけど。でも、ま、タバコ吸ったら、一箱400円ぐらいじゃん。ま、タバコ吸わないから全く意味わかんないんだけど、400円するわけじゃない。だから、一週間で3箱ぐらい吸って、まあまあ普通な感じだと思うんだよね。タバコ吸う人に とってはさ。さすがに毎日一箱はね、吸いすぎかなと思うけど、二日で一箱ぐらいって考えると、一週間で三箱ぐらい。したら、リキッドの方も、まあ一週間で一本ぐらい消費するぐらいだったら、まあタバコとあんまり変わんないかな。タバコよりちょっと安いけどっていうところかと思うので、まあ本当に嗜好品って感じだと思うんで、私はそんなにね、まあ、1週間ってスパンで使い切らないと思うんだけど、2 2週間とかねぐらいで使い切ったらまたね、なんか新しいのを探しに美人のね、副店長さんのところに行ってね、新しいリキッドの方をね買おうかなと思ってますけどもね。でそんなんで、であと今私おすすめのこのベイプの機械の話しますけど、私持っているこの大元の機械モッドって言うんだけど、モッドに関しては、アイスティックピコね、これ使ってます。これも初心者中級者上級者ね、ずっと使える、まあ、すごい万能型のやつで多分今一番いいんじゃないかなとね思います。私の情報収集の中ではね。でこれの黒いやつ使ってて、で一応セットでね、上のアトマイザーっていう吸うところがあるんだけど、でこれに関してはもともとついていたものも良かったんだけど、やっぱりベイプやるっつったら爆煙だからさ、いかにおなんかすごい煙が出せるかってところも一つのね面白さなので、で今一番、まあ、その辺でいいのはアスパイアーってメーカーのクリートってやつがあるんだけど、これがすごく良くて、なんでアイスティックピコにアスパイアのクリート、これをつけるっていうのがもう本当に鉄板っていうかねになっていたので、私今週ね、アスパイアのクリートまたアマゾンで、ね、ポチってしまいましてね、今もう目の前にねあってね使ってますけどもね、クリートは、こちら2200円でしたね。まあ高いのか安いのかもう分かりませんけどもね、ただ本当に入門機械だったらそれこそアマゾンで2200円ぐらいで、E5 AIO っていうねスティック型のやつなんだけど、これ2200円ぐらい買えるんで、であとは電池とかも何もいらないんで、リキッドだけあればね楽しめるかなと思うんで、まあ初心者、まあ私も初心者ですけどもね、やってみようかななんていう人いたら E5 AIO でまず始めると面白いかなと思いますと、ね、値段も全然かかんないからそれだったらね、リキッドと2200円ですよね、本体があればいけますから。でそれ以上のものを求めるってことであればアスパイアの、なんだっけポケットなんとかみたいなやつか、K4 ってやつね、ポケックスか、ね、ポケックスか K4 は爆炎だけどでかいんだよサイズが。そうなるとポケックス、ね、かなと思いますんで、まあ、どっちかだね、E5 AIO かポケックスかね、どっちかからちょっと興味あってちょっとだけやってみようかなっていう人はそれやると、まあ比較的安く始められるかなと思うから、私おすすめですと、ね、いうねベイプトーク、ね、いつまでそれやるんだよって話なんだけどね、まあそろそろもう終わりだと思います、ね。まあ、正直これも続くかなっていうと俺も来月やってるかどうか分かんないからね、なんかそのタバコしないじゃんで煙を吸うっていう行為っていうのがなんか別に必須じゃないんだよね。酒飲んでてタバコ吸うとかないじゃん。酒飲んでるし飯も食ってるからタバコ吸う感覚なんてないんだよね。人と喋ってたってね、酒飲みながら喋ってるし飯食いながら喋ってるし、だからタバコ吸う時はないしさ、で疲れちゃったなーとかってね仕事中とか思っても普通になんかジュース買いに行ってジュース飲めばいいしさ、だからタバコ吸う時ってどんな時っていうの分かんないんだよね。でただやっぱりその喫煙する人と一緒にいる時で喫煙所とか行く時に自分別にすることないじゃん。でちょっと携帯とかねいじったりとかしてる時にね携帯いじりながらですもんね、喫煙してる人と喋ったりとかするわけなんだけど、でその時にまあ吸えるかなっていうぐらいで、自ら喫煙所に行って吸うかっていうとなんかすごい違和感あんだよね。携帯いじりながらタバコ吸うとか別にねタバコ吸わなくていいじゃんって思うからさ、まあ、とか言ってね本当スパスパ吸ってますけど今ね、どうなるんでしょうか。ただ煙をねめちゃくちゃ吐きたいっていうその面白いからっていうことでね、家帰ってきてもわーっつってねやったりはするんだけど、なんでやっぱりお昼休みね食事終わってまあなんか同僚とね喫煙所行った時にはもわーってやってね吸って で、あと家帰ってきてからね、もうあっつってね、遊ぶみたいな。そのぐらいの感じかもしれないけどもね。まあ、そんなね、ところのベイプ。でも、うん、面白いかなと思って。もうちょっとね、頑張って、煙がね、いっぱい出ると、トリックとかもしやすいから、輪っか作ったりとか。なんで、もうそのね、準備は整ったかなと思うんで、私、ちょっとね、これからはトリックの練習ね、しようかなと、ね、そんな風に思っておりますんで、まあ、また3月31日にね、東口にね、ベイプショップ、ベイプスタジオさん、オープンしますので、なのでね、オープンしたらちょっとね、見に行ってみようかなと思っておりますよ、と、ね、いうところでございますと。あとは、他、ラジオネーム544番さん。フットサル、クソみてえなスイーツ女いそうだな。コーナーメンヘラビッチスイーツやろうぜ。あれ好きなんだよ。あ、コーナーのメンヘラビッチスイーツやろうぜ。あれ好きなんだよ。ところで、パルさん、ネットワークビジネスとか勧誘されたりしている人、周りにいたりしません、周りにいたりしました？自分は人生で2回ほど勧誘されましたが、2回目はさすがに切れましたね。あいつらしつこすぎっていうね、答えていただきました。ありがとうございます。1回ありましたね、ネットワークビジネスね。実家にいた頃ね、15年ぐらい前じゃないかな。急に連絡が来て。で、高校の先輩から電話が来たらしくてね。なんとかなんだけど覚えてるつってね。今度さ、みたいな。こういうのがあって、みたいな。ちょっと、紹介したいからさ、みたいな。今度は一回会おうよ、みたいな。お、なんか来たぞ、つって。やべえの来たぞ、と思ってね。で、結局会わなかったけどもね。そのぐらいかな。あともう一回ぐらい、昔、働いてたところで、なんかそれっぽいのやってる人がいたけど、まあそんなに誘われ、だからしつこくは誘われなかったから。まあだから、言ってもね、お、やべえ、こいつやべえってなったの一回ぐらいかなと。いうのあるけどね。周りは結構ね、やっぱそういう話聞くよね。そういう目にあった人ね、しつこいのね。だから怖えなと思って。喫茶店で、ね、会おうよっつったら、知らない人もなんか、一人二人いてみたいな。で、お、やべえやべえっつってね。で、なかなか店から出れないみたいな。あったらしいけども。まあそこまではね、私なってないからね、まだいいかなと思うんだけどね。まあネットワークビジネスね。まあ、なんだろうね、やっちゃう人はね。もちろん、いいものもあるのかな。わかんないけど、実際自分がやってないからね、なんも言えないけど。ただよくね、その喫茶店とか行くとさ、と今度その、一般人として、社会人とかに向けてじゃなくてさ、大学生を対象としたネットワークビジネスが結構あるからさ、それ喫茶店でね、すげえ勧誘してるのを見るとさ、嫌だなって思うんだよね。君たちもさ、やっぱりお金とかってそんな嫌いではないでしょつって。で、こういうのやっぱり続けてるとさ、やっぱりその自立っていうかね、社会に出た時にもプラスになるし、つってね。なんかいろいろ言ってさ、社会貢献とかも興味ないみたいな。何をやろうとしてるんだって。具体的な話が全くないんだけど、と思ってね。っていうのをね、本当に都内の喫茶店に行くと、絶対にいるからね、それが。もう、なんだろうね、100回行ったら95回ぐらいいるんじゃねえかぐらいで、後ろの席でね、勧誘してる。誰かしらが。まあもちろん池袋とかのね、カフェだと、その大学生とかも多いからさ、そういうのもあるのかもしんないけどね。まあ、そんなところだから。まあ、ネットワークビジネスはね、本当に切れちゃうかもしれませんからね。まあ、そもそも会わないようにね、したいなと思いますけどもね。で、あとコーナーの、メンヘラビッチスイーツ、ね、やろうぜって話なんだけど、そんなにね、女とも関わりがなさすぎてね、メンヘラビッチスイーツの対象となる女性すらもわかんなくなってんだよね。なのでね、なんともあのコーナーね、復活しにくいですけども、もしそういう女の子に遭遇した日にはね、しっかりこちらのコーナーね、復活させていきたいと思いますからね。 いつになるか分かりませんけどもね、やるときあったらお楽しみにね、いただけたらと思います。そんなところかしらね、お便りね。あともう一個だけ読んでいきましょうか。ラジオネームさくらさん、パルさん、日本三景もいいですが、童貞ネットですし、わだかの島に行くのはどうでしょう。かつては有名な風俗島だったところです。今はファミリーも訪れるところだから敷居も低いので観光としてもいいと思います、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。わだかの島、みんな知ってんの、こういうこんな、なんかその風俗島って、風俗島って風俗の島と書いて風俗島、まあ本当そんな読み方かどうかわかりませんけども、三重県だそうですよ。いや怖いね。なんか今ちょっと検索だけしたので、2番目に出てきたやつのタイトルが、かつて風俗島だった場所は廃墟だらけでしたって書いてありますね。怖い。何があったんだ。ファミリーでも行けるところも多いはずなのに、なんか表向きはファミリーになってて裏っ側廃墟だらけみたいな、やべえ島になったりしませんか。まあその辺もね、あんまり調べないでいくとちょっと面白いかもしれないね。ただもう風俗もうやめようかなと思っていて、っていうのがこの童貞ネットってさ、何が一番面白いのっていうと、やっぱりその女の子と接点がなくて出会えない、だけど付き合いたいね、で結婚とかしたいとかって思ってる人間がいろいろ頑張って結局できないのが面白いじゃんっていう話なのに、もう風俗行きましたみたいな、そういうんじゃなくないっていうね、ご意見をいただいたりとかしまして、確かにって思うわけよ。でここ最近本当にエスカレートしてんじゃん。ソープ、デリヘル、ピンサロと、でキャバクラ入ってと。いやそうじゃないぞと。やっぱり俺たちが見たいパルナイトは、まあ、出会い系でもいいよと。ね。素人の子と出会って付き合うか付き合わないか、ここじゃんと。でその付き合う付き合わないっていう前例を作ってくれれば、リスナーのね、モテない童貞くんたちもさ、あ、俺もこうやって参考にできるってなるわけじゃん。だからうまくいかなかったらいかないで面白いし、うまくいったらいったで事例としてね、みんなが取り入れればいいわけだからさ、どっちに転んでもみんなが嬉しい状況になるわけだから、まあね、いろんな出会い、その婚活パーティーとかもあるしね、マチコンとかもあるけど、また新たなね、そういう出会いのところ行ってみるとか、そういう方にシフトチェンジやっぱりしないといけないなと私思ってます。で本当に今年結婚しないともう本当まずいしっていうところで、何かしらのその出会いの場、素人と出会える場に行くまでは、その性的なお店に行くのはもうやめます、ね。まあ、自ら一人で行くかっていうとあんま行かないんだけどさ、そんなんね。だからまあ男友達とかと飲んじゃって、なんかタイミング的なところでね、ちょっと行こうぜってなったら行くのかもしんないけど、それすらもちょっと控えようかなと、ね、思ってますから。女の子のいる店とか行かないとね。なので、まあ、できるだけね、早く新しい出会いの場に行って挑戦したいなと思ってますんでね。でもそれがねやっぱり完了しないと、もうそういうエロい店は行きませんからね。頑張ってね。まあ何かな、次はね、ちょっと相席屋っぽいところね、行こうよってちょっと友人に言われていて、相席屋ではないんだけどね、もう少しちょっとグレードの高いのがあって行こうかななんて話してるんで、それをねちょっと至急じゃあ行きたいと思いますってね、そのレビューもね楽しみに待っていただけたらと思いますと。じゃあそんなんで、他今日のお話なんですが、まあ、この後まだね、一個続くのがありますけどもね、それ以外でなんかあるかなっていうと、そう、あんま関係ない話しちゃうけど、今週びっくりしたことがさあってさ、 私好きなアニメがありますけどもね、でその中でエウレカセブンっていうアニメが俺好きなんだよすごく。で、これが12年前にやってたのかな。でそれの新作が出るぞということで、エウレカセブンハイエボリューションっていうのが劇場版で3部作で出ますというニュースが今週上がって、こんなになんか久しぶりにね、おーってなったよね。まあエウレカセブン好きな人結構多いと思うのよ。そのなんだ流れとして、エヴァンゲリオンがあって、その後エウレカでラーゼフォンみたいな、ちょっとエウレカとラーゼフォンどっちが逆だかちょっと分かりませんけども、その3つのロボットアニメっていうのがなんかそのリアル系の現代とロボットとっていうののリアル感の出てるやつだと、まあ有名な3タイトルかなと思うんだけどさ、まあラーゼフォンだけちょっと格下な感じしちゃうんだけどさ、でそのぐらいのねエウレカセブンっていうすごい良かったんだけど、ようやくね12年ぶりに新しいのっていうところでね、あのエウレカセブンテレビシリーズはすげえ面白かった。ただ劇場版って1回あったんだけど、ちょっとパラレルワールドっぽいやつなんだけど、めちゃくちゃわけわかんないね、あれもう一回見直したら面白いのかどうかわかんないけど、ほんとわけわかんなかったんだよね。だからなかったことにしてるし頭の中では。でさらに続編のエウレカセブン AO ってやつが出たんだけど、これもなかったことにしてんだよね。本当にあの面白くなかったっていうね、途中で切っちゃったっていうねところだったんで、あんだけ好きで楽しみにしてね歓喜して見たらね違いましたっていう。なのでね、あの南家の2期みたいなもんでね、なかったことにしてますけど、だ今回ようやくね、なんかいい流れのね、ちゃんとしたやつが出るっぽいのでね、ほんと期待しちゃうなっていう話でね、エウレカセブン好きの皆さんはねちょっと歓喜したニュースなんじゃないかなとね、そんな風に思っておりますと。であとね、今週あった話とかなんだけど、あの友人のね、一人が漫画描いてる人がいてね、あの細々やってるみたいなんですけどもね、でその人の漫画がヤングジャンプに載りまして、まあまあなんかそんなあの連載とかってわけじゃないんだけどね、一部ちょっとやんちゃに載ったっていうねことでね、すげえなと思って、身近な人がなんかすごいよね。なんかさっき言ったさ、その妖怪シール店とかもそうだけどさね、そういうところに出店しちゃう人もいればさ、そうやってヤングジャンプに乗っちゃうっていう人がいたりとかさ、なんかみんな頑張ってんなと思ってね、仕事しながらさ、そういう自分の夢じゃないけどさ、そういうのも続けてね、本当に時間がない中やってるわけじゃない。でやってさ、それ乗ったりとかさ、出店したりとかしてさ、すげえなと思って、いやパルさんもラジオ頑張ってるじゃないですかっていうね声をいただく気がしますが、ちょっと違うじゃん。なんかラジオはまあでもね、ラジオのためならつってやってる時もたまにありますけどね。でもさ、なんか漫画が掲載されるとか、そういうねイベントで何か物を売るとか、そういう形になっていくものってすごいし、それがやっぱりお金を支払って得られるものっていうかさ、そのじゃあ雑誌に載ったら雑誌買わなくちゃいけないわけじゃん。買わなくてもいいけどね、立ち読みで見れるけど、で買うっていうことができるっていう状態で、ね、やっぱしユーザーが金銭を払うっていうことで、シール店もシール売ってるからシールを買うっていうこと、お金が発生することをやっぱやってるのって、もうね、俺が今やってることの、やっぱし1ランクも2ランクも上のことやってるなって思うのよね。あくまでこれはね、無料のものだからさ。そう考えるとね、やっぱりなんか、評価されるって何かなって思うと。うん、お金をいただくこと、1円でも。 て思ったりはしちゃいますね。っていうところでね、まあ今年はあのマネタイズをね、しないといけないなっていう年なのでね、まあそこをねちょっとやっぱ考えないといけないなってねことはちょっとね思いましたっていうね話でした。ほんとね、すごいね、いつも俺毎週ヤングジャンプ読んでるからね、そんなところにねえ、なんかいいよね、乗っちゃうってね、やっぱ頑張ってきた甲斐があるなってねちょっと思いますというところでございます。じゃあともう一個ねお便り読んでいきましょうか。ラジオネームケロンさん、パルさん、俺とも出会いの場参加おなしゃすっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、ちょっとね、ラジオネームケロンさん、あのぜひ俺とねそういうなんか出会いの場行きたいよっていうねあのお便りをねあのいただいたりしますのでね、その時間が合う時にぜひね、これからあのもう4月からそういう出会い強化月間にしましょう。でその時になったらね、毎週のようにもう出会いの場に参加するしかないと思うんで、ぜひその時はあので、ただあの俺なかなかね、平日その辺調べられないのがあるんで、これだったらパルさんでも行けるんじゃないですかっていうのをぜひあの見繕ってもらって、でそれであこれ行けそうみたいなところがあったらぜひあの一緒にどうですかというねあのところでございますんでね、まあこれね全く知らないリスナーの方から急に言われて、で急に一緒にねじゃあ待ち込み行こうよとかってなかなか難しいと思うんだけど、ケロンさんは多分オフ会でね会ってる方なのでね問題ないんですよ多分ね。せめて一回顔合わせしてる人であればね、そういう場ね、もしタイミング合えばね、行くのもね、面白いかなと思いますんで、もしかしたら、ね、あるかもしれませんね。なんで、もし行ったら、このラジオでもね、その時のお話をね、したいと思っておりますんでね、まあ、もしね、いい出会いのパーティー嫌なんだけどね、まあ、お酒が入るような、出会いの場があればね、ちょっと参加してみたいなと、でそんな風に思っておりますと。
童貞ネットアットエドラジ、
そんなわけでね、お時間もほどほど来ましたのでね、お別れのコーナーしていきたいと思いますと。でお別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、あとまだ読めていないお便りなんかをつらつらとご紹介していきたいと思うんですけども、今日まだ喋ってないことねあります。何かというと、まだ土曜日の話がね全部終わってないんですね。で、月曜日からね順々と話してきましたけども、土曜日、結局、フットサルして、でみんなで飯食って、その後シール店行って、でそっからベイプスタジオ行って夜ね、リスナーの方とね、飲むことになりまして、でその最初にもらったその連絡っていうのが1月の頭にね連絡をもらったの。そのこっちに来てて3月の末ぐらいまでいますみたいなだったんだけど、ずっとスルーしちゃって、スルーっていう表現もあれだけど、じゃあタイミング合えばぐらいで終わっちゃってて、で思い出して、やべえ3月末だったよなと思って、でせっかくね遠くからこっち来ててね、もうそうそうもう東京に来ることはないって話だったからさ、まあ、一生に一回ねあるかないかの話であればさ、なんかこういうのもね縁だしと思って、なんかやっぱりそんねえ全く知らん人じゃんお互いに。まあ俺はだってラジオで喋ってるから向こうは多少知ってるかもしれないけど、とはいえ連絡して会いましょうってなかなかない話じゃない。なんかいろんなねタイミングがあったんであれば、こういうのはね大切にしていった方が俺もいいかなと思って、で、じゃあね3月のねその18日の土曜日のね夜に飲みましょうって話になっての流れですけどもね。で、場所はどこにしようかなっていろいろ思ったんだけど、 やっぱり池袋かなと思って。これは俺の家が近いからとか、ね。まあ、そういうのも若干ありますけど、それ以上に、まず俺がよく池袋の話してるから、池袋って、ね、言ったら、この童貞ネットが好きな人、ね、もう激烈好きな人にとっては、まあ、聖地じゃない、ある意味。勝手にそんなこと言ってますけど。だから池袋でね、飲むのが一番面白いかなってちょっと思ってて。ね、俺ん家の近くで飲むって面白いじゃん、それ。面白くないのかな？俺は面白いと思ってんのよ。で、で、さらに、この間もね、ちょっと喋りましたけど、池袋の西口のね、俺が結構好きな飲み屋があって、行きたいんだけど、一人じゃなかなか行けないんだけどっていう店があるんだけど、で、そこはさ、前にその名古屋のリスナーが来た、ね、時に、行ったね、焼き豚の店なんだけど、好評だったしさ、俺も好きだからさ、で、ラジオでも喋ったからさ、そういう意味ではね、なんか、本当に聖地巡礼じゃん。あれラジオで言ってたあの店かっつって。っていうのもあって、うん、そういう、なんか、おもてなしでもないけどもさ、ちょっと喜んでもらえるのかななんて思って、そういう店をちょっとチョイスしましたけどね。まあ、あんまり響かなかったんですけどもね。悲しいかな。で、そんなんでね、19時に待ち合わせして、で、先に俺がね、店入っててね、で、そっから、そのリスナーの人がね、来たんだけど、まあ、かなりね、出身は遠いところに住んで、やっぱいらっしゃったみたいで、本当も東京とかってきついらしいんだよね。きついっていうか、その、例えば、まあ、家族とかでね、東京来たりとかして泊まって帰ったりとかすると、やっぱ全員で20万とかかかっちゃうと。そりゃ大変だよねと思って。もうだから、単身で乗り込んで、で、行って帰ってきてって考えたって、それでもね、やっぱし北海道からってなるとね、まあ、時間もないし、で、お金もかかるしというところで、まあ、ちょっとわかりませんからね。よかった、こういう機会ちゃんと持っててよかったなと思ってさ。で、いろいろね、お話ししてさ、まあ俺も、初対面の人と喋るのすごい苦手だからさ、あんま喋れなかったんだけどもね、相手のリスナーの方がね、結構喋れる人だったからね、いろいろ喋って、話聞かせてもらってさ。で、なんかね、どこまで行っていいかわかんないんでね、スーパー濁しますけども、自衛官の人なんだよ。なんかさ、自衛官の人とか、その、国関係の人、ね、このラジオ聞くって思うんだけど、いるんだよね。ちょこちょこいますよね。自衛官系の人。ね、元自衛官とかもね、いらっしゃいますからね。だから、自衛官か。なんかね、髪型とかすごい自衛官だった。あんな感じ。ね、今、想像してみると、自衛官。うん、こんな感じかなーつってね。うん、それっていうね、感じなんだけど。なんかね、そんな方がいらっしゃってさ。で、まあ、いろいろと話を聞いたり、なんだしてさ。で、まあ、その方ね、まあ、このラジオを聞いてのね、話とかもね、いろいろしてくれてさ。で、それがさっきの話ちょっとつながるんだけど、そのね、風俗とか、そういうのもね、もちろん、ちょこちょことね、話出てくるのは面白いんだけど、やっぱり、ね、リスナーはみんな、なんか、頑張ってるけど、うまくいかない。そんなパルの姿を見るのは結構楽しいと。ね。で、まあ、できる限り、まあ、ずっとうまくいかない方が、それはリスナーとしては面白いんだけど、って。ね、話はあるんだけど、やっぱり、ね、とはいえ、ちゃんとね、うまくいってほしいと。いう気持ちもあるからっていうことでね。そういう、他の出会いの方法とかね、話聞いてさ。で、その人が、まあ、昔使っていたような、そういう出会いの方法として、出会い系アプリ、意外と会えるんですよ、という話を聞いたの。なので、俺今結婚相談所を登録してるけどもさ、まあ、全然、好みの子というか、好みじゃなくてもね、一回会ってみようかなっていうレベルの子もいないわけよ。ね、お前が言うのかって話なんだけど、いないのよ。なので、 まあ、一回会うまではちょっと、ね、やめらんねえなと思ったんだけど、例えばね、結婚相談所辞めちゃって、それで出会いの方法もう何にもないですだったらもうダメだと思うんだけど、その出会い系アプリの方にシフトチェンジするってなったら、まだありだと思うのよね。次のね、あの狩り場をね、狩り場っていう表現もあれだけどね、模索しての最終的なね、到達点だからさ。じゃあ、そのね、出会いのアプリ、ちょっと教えてくださいっつってね、教えてもらってみたら、あの出会い系アプリってすっげえうさんくさいじゃん本来なんだけど、そのアプリ、ちゃんと見たら運営してんのがね、あのサイバーエージェントだったんだよ。だから、あ、ちゃんとした会社、まあちゃんとした会社っていう表現もあれだけど、あのちゃんと名の知れたね会社が運営してるっていう。で、もともとがそういうなんかね、エロいこととかいかがわしいことで大きくねなってた会社じゃ ないところが運営してるっていうことは、それなりにあのクリーンな感じなのかなと思って、なので、若干ね、うん、これやってみてもいいのかなと思って。で、なんかやっぱりだ出会い系だから、じゃあ付き合うとか結婚するとかね、そういうところまで行くのかってわかんないよ。ただもしかしたらね、俺に限ってそんなことがあるかどうか分かりませんけども、なんかやってさよならみたいな、そういうお互いにそういう出会い系な感じとかなのかなっていうのがあるのかもしんないけど、でもそういうのもいいんじゃないですかっていうね話をその自衛官の人してて、例えばその結婚とかって考えて行動するっていうのももちろんいいことだしなんだけど、それを基準で考えるとやっぱ出会うにも出会えないと、やっぱりその未来のこといっぱい考えちゃうから、であればそのセックスがしたいね、もうこの頭だけでもいいんじゃないですかって逆に。で、それでセックスしたいってだけだったらそんな未来のこと言うほど考えないで、じゃあまず会ってみようとかなると思うんで、そこからもしね、その時にそのただやりたいってだけで会ったとしても、本当にビッチみたいなやつが来る可能性もあるし、俺が本当に理想としていた女性が来る可能性もあるんだよね。たまたま女の子もそういう気持ちで、ね、あのなんか、やり目的で来る男とかもいるんだろうなとか思いつつも、なんかそういうたまたまタイミングで、でも一回だけね、どんな人が来るかもわかんないし、一回だけね、誰かに会ってみようとか、思ったやつが俺だったみたいな。ね。そういう可能性もあるじゃんと。だから出会いのきっかけって分かんないから、そういうちょっと今だけの、今が良ければいい的な感じになっちゃうかもしんないけど、そういう思考でその行動するっていう方法も一つあるんじゃないのって話をさしてくれて、うん、それはそうだなと思ってね。やっぱり未来見しすぎてさ動けないっていうよりは、なんか本当に今だけかもしんないけど、それで動いてね、その欲求とかさ、その性欲だけで動いたとしても、でそれが本当になんかたまたまいい縁になってね、つながりができて結婚しちゃうとか可能性はゼロじゃないからさ、だからそういう意味ではね、あのもう割り切ってね、やりたいね、で出会い系使う、そこでいいんじゃねえかと、そっから始めようとねいう話で、で素人の子と会うというのがどうでしょうって、やりましょうっつってね。なんで私出会い系アプリね、多分ちょっと始めてみます。でそこで一回ね女の子と出会うという、怖いね本当にね、それね。なんだけど、だからまあ結婚相談所もできたら一人誰かしら会いたいなと思うけど、ちょっと難しいなって思っていたので、一応、4月いっぱいまで出会い系、結婚相談所はやります。ただ、ここで、なんかいい子がいなかったりとか、したらもう、やめます。4月末でやめます。で、いい子がいたら元に続けるけど。で、その代わり4月の頭からその出会い系アプリをやります。ね、 で、なんで4月からっていうのっていうところなんだけど、まあ別に今からやってもいいんだけどさ、なんか1ヶ月でお金かかんのよ。有料サービスなのね。で、これ月3000円ぐらいかかんの。なので、まあちゃんとね、お金かかるもんですからね、まあしっかりしてるんじゃないかなと思いますし。で、なんかね、アプリの説明欄とかにね、女の子がよく読む雑誌、アンアンとかさ、読むのかわかんないけど、とかでも紹介されましたとか書いてあるから、まあ女の子の目にもね、触れるやつなんだなっていうところで、でそんなね、ちょっと思考を変えて、ね、もう目の前の欲求を満たすために動く。それをね、プロじゃなくて素人に向ける。そこから始まるラブストーリーと。ね、そういうのもね、あるのかなというところでね、動きたいなと。で、そんなね、有益な情報もね、得て。で、やっぱりね、これなんか出会い系そのやろうかなって思ったのはね、やっぱり思うところはさ、本当に、なんだろう、今までそのね、結婚相談所やってうまくいかない。で、そういう中で、一回も会ったことのないリスナーさん、ね、で、多分、お便りとかもね、ほぼ、くれてないリスナーさんだと思うのよ。聞くのが専門のリスナーさんから、たまたまメッセージが来て、で、たまたま、ね、こっちになんか今来ていて、で、そろそろ本当に帰っちゃうからってところで、で、俺がやっぱ思い出して、で、会うことになって、で、会った時にそんな話が出て、っていうのはなんか、神様がやっぱり、そういうのをやりなさいよと。出会いを求めるんだったらこのアプリ使いなさいよっていうのを無理やり持ってきた感があるんだよね。っていうなんか流れというか強制力というかっていう縁を感じてさ、なのでね、それも含めて、あ、じゃあやるべきかなってね、ちょっと思うところはありましたというね、ところです。で、そんな話をしつつで、時間も結構ね、いろんな話して経ってさ、二軒目とかってどうしようかみたいな話になって。で、じゃあ二軒目なんか、どっか、女の子のいる店なのか、なんかバー、普通のバーに行くかみたいな話になってさ。じゃあちょっとまあ一回出て、決めましょうつって。で、なんか、ラーメン食べましょうかみたいな話になってさ。で、ラーメン探して、で、そこで作戦会議して次の店みたいなところだったんだけど。意外とね、ラーメン屋も終わってる時間でさ、有名なね、池袋に、有名な店いっぱいあるからさ、全国区のね、名高いラーメン屋多いから、そういうのはいいかななんて思ったら、もう終わっちゃってるところが多くて。で、このままね、ブラブラ歩いてもしょうがねえなと思ってさ、本当にもう30分ぐらい歩いてたからね。なんで、じゃあもういいや、日高屋でいいじゃんつってね、日高屋でラーメン食いながら、次どこ行きましょうって話してさ。で、結局、女の子のいる店じゃなくてね、普通のバーに行きまして。で、俺もそんなバー知らないからさ、一箇所ぐらいしか知らなくて。で、他にも、この辺バーあったよなとか思ったんだけど、なんか潰れちゃってたりとかね、いろいろあって。で、まあ、検索ね、いろいろした中で、出てきたね、池袋のバーがあって、そこ行ったんだけど、そこね、前よく、その店の前通ってて、看板とかがすごいかっこよかったの。樽の形してる看板で。で、そこ入ったことなかったんだけど、で、入ってったら、人もね、あんまりいなくてさ。でも綺麗なのね。たまたまいなかったみたいで。で、入ってさ。で、マスターもいいのよ。なんか、雰囲気すごく良くてさ、声も良くてさ。マスターな感じすんのよね。まあ、ちょっと若い感じは少しするんだけど、若いマスター。そんな感じ。で、お酒もね、美味しくいただいてさ。で、まあそんなね、まあなんか、楽しく、ね、なんでしょう、一次会あって、で、ラーメン食って。んで、最後にね、そういうバーで締めるというね、大人な飲み方をしましたけどもね。で、そんなんでね、まあ、時間は、それ過ぎていって、終電ぐらいで。で、まあ、ちょっと彼はね、そのリスナーの方は、ちょっと、 ね、池袋来ちゃったけども、今いるところはもっとちょっと遠いらしいんでね、あの、さすがにちょっともう帰れませんって話でね、漫画喫茶泊まって帰りますって話だったんだけどさ、でそんなんで、まあね、楽しんでもらえたのかは全くわかりませんけども、毎回考えないといけないなと思って、その、なんでしょうね、リスナーの人と飲む機会って、稀にあるじゃん。なんか知んないけど、たまにね、タイミングがあってって言って、飲む時がありますけど、その時本当に何話していいかわかんないんだよね、俺も。なので、今度なんか、リスナーの方と会う時には、どんな話がしたいのかとか、ね、そういうのもちょっと聞いた、ちょっとヒアリングした上でね、俺もなんか気持ち作ってったりとか用意してないと、このラジオみたいに、2時間じゃ俺が喋り続けるっていうと、全くそうじゃないんだよね。ほんと喋んないの、俺。なんだ、人のね、話に対してね、反応はするよ。でもさ、口下手だよ、やっぱり。その、慣れ親しんだ、ほんと10年来の友達とかだったら、ね、喋るけど、ほんとやっぱり、初めて会った人、どんなにそれが喋りやすい人でも、ね、やっぱりそんなにね、頑張れないじゃん。やっぱり、緊張しちゃうから、初対面。なのでね、なんだ、楽しんでもらえるようなね、感じにしたいなと思ってるんでね。ちょっと、どんな感じになったか、ちょっと私もよくわかってませんけどもね。楽しんでもらえてたらね、よかったなと。で、また次があったらね、もう少しね、俺の方からもね、いっぱい喋れるような感じだといいなって、と思ってますんでね。いや、ほんとね、こんだけ喋れればいいんだけどね、喋れないよ。そうなんですね、って。なるほど、ぐらいしか、俺も言えないからね、ほんとにね。まあ、そんなんで。ただ、やっぱりこういうね、縁っていうのはなんか、タイミングがね、すごい、奇跡的なタイミングだったりとか。で、ね、なんか縁があるなって。感じるときはね、ちょっとこうやって会おうかなって思ってますからね。いっぱいね、そのリスナーの人なんかいっぱいから、その会いましょうって来てもさ、なかなか時間も取れなかったりとかするし、なんだけど、そういうね、タイミングがすごい、なんかこれ会わざるを得ないじゃんっていうようなタイミングで来たらね、なんかちょっと会いたいななんてね、ちょっと思っておりますんでね。まあ一番いいのはね、オフ会が一番いいかなと思うんですけどもね。あとはその旅行行った先でのね、オフ会とかもいいと思うのでね、そういう時はぜひね、まあパルナイトあんま喋んねえんだっていうね、ことをみんな想定しつつね、まあ会いに来てくれたらね、会いに来れるラジオパーソナリティですからね、ぜひそうしたらね、楽しいね、お時間過ごせたらなと思いますからね。まあそんなところでございましたと。なのでね、今日疲れ切っちゃってたのね。月曜日から、ほんと土曜日の夜まで、だから、金曜からがね、激しいよね。金曜の夜、終電まで飲んで、で、家帰ってきて寝たの多分3時ぐらいなんだよ。で、そっから、やっぱし、ね、あんま寝ないで疲れ切って、酒飲みまくってる中で、で、朝起きて、フットサルして、シール店行って、で、夜飲んで、で、また終電過ぎぐらいまで飲んでて、みたいな。それで日曜日だからさ、もう限界なんだよね、体が。なんでね、やっぱりもうちょっといたわった生活しないといけないな、なんていうことはね、すごく思いましたというところ。じゃあ、お便りをね、ちょっといくつかいただいてますから読んでいきましょう。ラジオネーム540番さん。パルさんが今の食生活をずっと続けていると、あと十数年で糖尿病か痛風あたりにならないか心配です。それに加えて、夜寝るのも不規則でストレスも多いみたいだし、絶対に50前には体壊しそうです。マジで今のうちから改善していった方がいいですよ。取り返しつかなくなりますよ、っていうね、お便りきました。ありがとうございます。本当にそう思います。もうまあ、むしろ今もぶっ壊れてるじゃない。でもこんなレベルじゃないってことだよね、ぶっ壊れ方が。なんでまず寝る時間を3時じゃなくて2時にしたいんだよ。この1時間早くするってすげえ難しいんだけど、だって0時過ぎに家帰って0時半とかに帰ってくるんじゃん。 家で1時間半しかないじゃん。もう帰ってきて速攻で風呂入ってみたいなしないといけないからちょっと厳しいなと思うんだけど、だからね、あの湯船に浸かってるともう時間まあ45分ぐらいかかっちゃうじゃん。湯船使ってそっからねちょっとゆっくりしてシャワー浴びてとかやったらさ、そうしたらね10時半に帰ってきて45分経ったらもう1時15分でしょ。で出てきてほんとちょっとネットでね今日何があったかなみたいな、ヤフーニュースすら見てないからね仕事中、家帰ってきてからヤフーニュース見んだから。で、あ、この人死んじゃったんだとかね、そこで知ったりするからね。そんな生活なんで、で、そこ見て、で、2時に寝るでしょ。毎日、ね、あの、アニメ私も1個2個見ないとさ、もう消化しきれないわけなんだけどさ、それすらも見ないで寝るしかないっていうね、いう生活だけどね、やっぱほんとこの生活は無理があるなと思うんで、まあ仕事を早く終わらせるか、まあ、終わんないんだけど、で、終わらせるか、まあほんと早く寝るかね、なんかうまくやるしかないんだけど、ちょっと当分は2時に寝るっていうのはちょっと目標にしたいなと思ってます。で、あとダイエット、まあこのね、金曜日の夜と土曜日でね暴飲暴食してしまいましたから、また戻ってきてしまいましたけどもね、まあずっと唐揚げくんダイエット今週も続けましたから、なのでまあね痩せていったらいいなという、ダイエットと睡眠、これはしっかりしたいなと思ってます。あと野菜なんだよね、取んなくちゃいけないのはね。なので、レバニラ炒め定食をね週に1回は食べ、であとはもう唐揚げくんダイエットというところかな。昼ご飯はね最近いい定食屋さんを見つけて、もう600円で日替わり定食があるんだけど、本当なんかバランスがいい。普通に焼き魚とお味噌汁とご飯と、あとなんか小鉢みたいなねところのなんかほうれん草のちょっとおひたしみたいなのがあったりとかするんだけどさ、すごいバランスがいい食事が最近お昼は取れてるのでね、なんで、健康に向かってねちょっと今走り始めてますからね。いや、このまま本当にまずいからね。なので、ご指摘の通りね、取り返しがつかなくなっちゃうと思いますんでね。まあ、週に1回ぐらいはいいでしょうと。で、土曜日に、まあ、ちょっと友達とね、飲んで飯食ったりするぐらいはいいと思うけど、平日、やっぱりちょっと食生活と、あと睡眠だね、本当にね。もう今日もすっげえ眠かったから、ずっと。なんで、足りないから睡眠時間がね、確保していきたいなと。そんな風に思っておりますよ、と。じゃあ、あとは、他のお話、ラジオネームいただいてるお便りだね。ラジオネーム、かすかさん。アマゾンプライムビデオで、ダークアーザンブラックが配信されてますよ。名作なので、見てないならぜひというね、お便りだきました。ありがとうございます。見てないんだよ。見たいんだよね。アマゾンプライムビデオって優秀だよね。見たかったアニメ。結構あるぞ。なのでね、ただもうリアルタイムのアニメが消化しきれてない中で過去のアニメ見れるのっていうとちょっとね見る時間ないなと思ってるから、せめてね日常生活でアニメ見る時間ぐらいはね多少確保したいよね。でこれにプラスしてさね、俺ちょっと今任天堂スイッチね買うつもりなんだよ。買ったら今度ゲームもしなくちゃいけないしさ。で、携帯ゲームもね、パズドラとかもあるじゃない？もう、そんな回んないよ、手が。で、その合間合間でベイプ吸わないといけないじゃん。ね、ベイプは別に休憩で吸えよって話なんだけどさ。なのでね、ほんとね、Amazon プライムビデオでも本当にいいと思うんで、悩んでる人いたら、ね、回し物ではないですけども、リアルタイムでやってるね、アニメもあるし、見逃しのね、やつもあるし、過去の名作もすげえいっぱいあるからさ。で、それこそ、本当に最近のね、なんか話題作とか、ダークアーザンブラックとかね、多分10年、 経ってるかな、わかんないけど、ぐらいの最近のアニメじゃなくて、もっと古い、自分たちが子供の頃見たようなアニメ、本当にその、プロゴルファー猿とか、あの辺もあるんだよ。で、なんかさ、あの辺の例えば服部くんとかってさ、1話完結だからあれだけどさ、プロゴルファー猿とかってストーリーあるじゃん。だからストーリーものの昔のやつとかって意外と見てなかった、覚えてなかったりするんだよね。なんでね、プロゴルファー猿とかもね、なんか全部見たいななんて思ったりするんだよね。なのでプライムビデオね、見たい。だこういうのもね、一人暮らしだと難しいのかなって思うのよ。そう、家族がいたりとかしたらさ、じゃあ毎日ご飯食べた後1話見ようねみたいなとかあるじゃん。なんかわかんないけどさ、そしたらさ、なんかそのために少し時間作ったりするんじゃない。でダラダラしないでそれ見るためにね、なんかうまくやったりとか。なんだけど一人暮らしだからね、なんか適当にしちゃってノルマみたいなのないわけだからね。なので早くね結婚して、でプロゴルファー猿をね、Amazon プライムビデオで家族でね見たいと私思っておりますよ、というところでございますと。じゃあ、あとは、他にいただいてますお便りが、ラジオネーム、532番さん。オナニーする分には、ブスの素人が一番なんだけど、彼女にはしたくない、不思議を解説してください。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。オナニーする分には、ブスの素人が一番。だけど、彼女にはしたくない、不思議ね。だからなんか、そうなんだよ。抜けるのは、そのブスな素人。で、ちょいブス素人でしょ。まあ、なんとなくわかるよね。でも彼女にはしたくないっていうね。別に彼女は、オナニー対象なわけじゃないからね、別にね。一緒にいたいとか、そういうところなんだけど、エロを重視してみると、ちょいブスなぐらいが、リアリティがあるんだよね、やっぱしね。リアリティ追求型ね。それはもう、しょうがないですね。あのちょいブスが一番で抜けるっていうのは、ちょいブスのエロい体、これが一番抜けますからね。あのそういう意味ではね、正しいかなと思いますけどもね。まあ彼女にしたいかどうかっていうとまた別だっていうところでね、あのまあちょっと目的がね違うっていうのがね、この不思議につながってるんじゃないかなとね、ちょっと私思いましたというところでございますと。じゃああとはそうだね、他に今日喋りたかったことも喋っていきましょうか。他ね、他のお話で一個あるとすると、うん、これだね。この後、まあ、この後別になんかあるわけじゃないんですけど、あの最近さ、ドラゴンボールスーパーね、朝やってますけどね、毎週楽しみに見てますけども、まあ、人造人間18号が可愛いんですよ。本当に。オープニングで出てくる人造人間18号だったりとか、あの CM に切り替わる時のアイキャッチに出てくる18号とかが可愛いんですよ。なので、久しぶりにね、こうやってラジオやってる時はね、その Windows のマシン使ってますから。で、Windows のマシンには何が入ってるかっていうと、カスタムメイド 3D2 が入ってるんですけども。なので、このね、エロいソフトでね、この後、人造人間18号。これを作ろうかなと思ってます。ね、どうでもいい話だけどね、作れんのかなぁ。ね、ちょっとね、ただちょっと目を釣り目にして髪型、あんな感じの髪型にすれば、だいたい18号になるんじゃないかなと思いますからね。私、人造人間18号でね、今日は抜きたいと。ね、そんなことを思いましてね、それ報告させていただきましたと。じゃあ、あとはね、いただいてます、ラジオネーム、ケロンさん。俺も気になっている出会い系アプリあります。クロスミー。発音がわかんない。クロスミーという、DS のすれ違い通信みたいなやつです。レビュー頼みますってね、答えてきました。ありがとうございます。なんかよくね、あの、ツイッターとかでも広告とかね、なんか出てるよね。まあ、これだかわかんないけど、なんかすれ違い通信っぽい出会い系アプリね。こういうのもね、やんないといけないんですかね。出会いを求めるね、あの、 私たち恋の狩人たちはね、やんないといけないかもしれないんで。ただね、やっぱり運営会社とかもね、よく見て、やっぱり出会い系で成り上がったところのアプリではなく、全然違うところからの参入のね、出会い系アプリの方が、なんか、信頼できるというか、ノウハウはないかもしれないけど、運営がね、ちょっと、いかがわしくないというかね。で、名もあるから、そんな悪いこともできないというかね。って考えると、なんか、そっちのアプローチの方がね、俺は正解じゃないかなと思ってますから、このクロスミーもね、ちょっとその辺調べてね、もしよければ、やっぱすれ違い通信とかでね、あの子可愛いなーって思った時に、ポロンつってね、なんかこっちも向こうもいいって言ってますよ、みたいな。じゃあ、結婚しましょう、みたいな。あるかもしれないから。なんでね、まあないと思いますけどもね。まあそんなんで、まあ、出会いのね、ちょっとこの、今年もね、もう3ヶ月終わっちゃいますから、もうそろそろね、やっぱりこうやって出会いにシフトチェンジしてね、やっていきたいと思いますから、来週、なんか出会いのものを使ってね、レビューしたいね。来週のさ、4月の、来週4月？え、もう4月？まだだよね。まだだ。よかったよかった。来週は、3月の26日なんでね。なんで、空いてんのか。予定が空いてるので、その25日とかに、あ、予定がある。ダメだ。3月25日の土曜日なんかいいかななんて思ったけど、ね、ちょっと昔の同僚と飲むね、予定があったのを思い出しましたんで、ちょっとできないかもしれないですけども、で、その次はね、もうお花見が入っちゃってるんだよね。だからもう休まらねえな、体が。で、出会いもなんか全然そういうイベント行けねえなってなっちゃってるんで、まあ、なんか考えなくちゃいけないんですけども、近々、その辺ね、レビューしたいと思いますんでね、まあ、その辺お楽しみにね、していただきたいなと思います。という感じでね、今日はもうお時間もほどほど来ましたから、この辺でというところでね、まあ、来週は先ほど言いました通り、3月の26日、ね、いつも通り22時からやっていきたいと思いますんでね、よかったらまた聞いていただきたいと思います。でね、多分、ホームページの方は一旦直ったと思うのでね、次回の更新からはね、いつも通り水曜日のね、まあ、何時でしょう、25時ぐらいにね、アップされると思いますのでね、木曜日の朝にはね、ポッドキャスト更新まできてると思いますんで、まあまた今まで通りね、聞いていただけたらありがたいなというところでございますと。まあそんなところかな。あとはね、なんとも、まああれですけどもね、もうこの後の、まあ、ね、ちょっとオナニーに向けて頑張りますけど、あと最後、本当にどうでもいい話しちゃいますけど、誰も興味のないね、ベイプの話しちゃいますけど、ベイプちょっと気をつけてほしいのがあって、その、レッドブル味とか、ああいうリキッド買った時、本当に、その、なんか匂いがついちゃって、パッキンのところから匂い取れないんで、それだけ気をつけて、ね、いただきたい。なんかもうそれ自体をね、交換しなくちゃいけないぐらい匂いついちゃって、俺も熱湯消毒したりとか、イソジンでさ、洗ったりとかいろいろやったんだけど、全く匂い取れなくてさ、むしろなんか悪臭がね、すごい増えちゃってさ、やべえ匂いだなとか思って次の日だったら、またレッドブルだけの味になってる、匂いになってるからさ。そういうのもあるからね、その、なんだ、この、ね、アトマイザーっていう吸うところ、これ自体もそんな安いもんでもないからさ、やっぱり2000円とか3000円とかしちゃったりするからさ。なんでね、まあ、それをね、丸々買えるってなるとまたコストかかっちゃうから。なので、まあ、その辺もね、まあ、そんなレビュー書いてあるところもあるかわかりませんけどもね、まあ、リキッドに関しては、ベプログさんっていうところがね、結構有名なレビュー書いてあるね、サイトになりますから、まあ、そんなところもね、チェックしながら素敵なね、リキッドを選んでみたらいいんじゃないかなと。で、意外と店員さんがね、女の子いるんだよ。前も秋葉原行った時、女の子がね、一番最初行った時ね、女の子が接客してくれたし、今回も、ね、 副店長さん女の人だったから、で接客してくれてっていう、そういうのでね、女の人も多いからさ、で甘いのが多いからね、すごいな、甘ったるいのが多いからバニラっぽいやつとかね、なんで女性にも受けがいいんだよね多分ね、っていうのもありましてね、なかなか女性と話す機会ないよという人いたら、ベイプ始めると、ね、女性と話す機会も多くなるんじゃないかなと思うし、あとね、こういうベイプバーみたいないかね、ベイプ始めたばっかりでさ、いろんなの聞きたいじゃん、話、情報交換。でも周りにあんまりいなくて、情報源はネットしかなくて、でお店はお店でいいんだけど、なんか別にゆっくりして話すわけじゃないからさ、趣味とかの、その俺はこういう風に思ってるんだけどとかって話できないからさ、なんかベイプってね、友達じゃないけどもね、そういうコミュニケーションが取れるようなところがあったら行きたいなってちょっと思ってるんだよね。そこで出会いないかね。ただベイプでつながる出会いってなんかみんな入れ墨してそうだもんね。ちょっと怖えなと思うけどね、俺と真逆なタイプの人たちが多い気がするけども、ただね、情報交換っていう部分でね、ベイプ、なんかベイプをきっかけに、でベイプきっかけで女と付き合うとかってもう本当になんか地雷臭しかしないからね、まあその時はぜひメンヘラビッチスイーツでね紹介したいと思いますんでね、お楽しみにというところでございます。じゃあ今日もね、長々とやってしまいましたけどもね、この辺で終わりにしたいと思いますと、今日もね2時間程度ね、長いお話でしたけどもね、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。